新約聖書の429ページ、ペトロの手紙第1章17節からと記しておりますが、16節から拝読させていただきます。ペトロの手紙第1章16節から21節を拝読いたします。あなた方は聖なるものとなれ、私は聖なるものだからであると書いてあるからである。またあなた方は人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を父と呼びかけているのですから、この地上に仮住まいする間その方を恐れて生活すべきです。知っての通り、あなた方は先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。キリストは天地創造の前からあらかじめ知られていましたが、この終わりの時代にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中から復活させて栄光をお与えになった神をキリストによって信じています。したがってあなた方の信仰と希望とは神にかかっているのです。以上です。16節には、あなた方は聖なるものとなりなさい、私は聖なるものだからである、旧約聖書を引用してこのように説明をしておりました。聖なるものとなる、これはこれまでと違う何かになるということではなく、いわゆる神様のものとして取り分けられるということです。神様が聖なるものだから神様によって取り分けられて神様のものとなりなさいという、その進めであります。神様が聖なるものですから神様のものにされた、そして結果的に神様の属性性質に倣って当然聖なるものとなりなさいという進めなんですけれども、しかし神様によって取り分けられる選ばれるというのは、決してこれは私たち自身の功績によるものではありません。いわゆる私たちが神様を信じて救われる、神様のものにされる、決してそれはその人自身の何か、特別な何かによって選ばれたわけではありません。神様のご意志、御心、いわば憐れみと愛によるということができるでしょう。そこでそれを受けてペトロは17節に進んでいくわけですけれども、では神様によって選び分かたれて聖なるものとされた私たちクリスチャンはどのように生きるべきなのか、生活すべきなのか、これがですね17節以降に記されているわけです。一言で言って、私たちは神様を恐れる生活、神様を恐れかしこむ生活、それに思いを馳せなさいということをですね、17節でペトロは語っているわけです。またあなた方は、人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を父と呼びかけているのですから、この地上に仮住まいするわけ、その方を恐れて生活すべきです。私たちが救われるということは、神のことをされるということです。万物を創造された神様と、父なる神様、御子なる神様との間に、その親密な関係に入れられたわけです。父なる神様は、私たちは神を父と言いますけれども、父なる神様は、ただ私たちがこの地上の生活を送っている時だけの父ではなくって、 地上の生活が終わった後も神様は私たちにとって父なる神様です。御国に引き上げられたからでも神は父であります。そのことをペトロは語っているわけです。しかし地上の生活が終わった後、私たちは主の御前に立つわけですけれども、私たちはこの地上の生涯、人生をどのように生きてきたかということがですね、実は問われるわけです。ただ私たちは地上の生涯を終えて神の御元に引き上げられる、じゃあそれでめでたしめでたしということにはならない。私たちは与えられたこの地上の生涯、人生をどのように生きてきたか、どのように歩んだかということがいつも問われるわけです。いわゆる神様の裁くというのがあるわけです。パウロもですね、コリントの信徒の手紙の第2の5章10節で、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの前に立ち、善であれ悪であれ、めいめい体を住みかとしていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならないからです。このようにパウロも語っております。裁き。イエス様がちょうど私たちにタラントンを預けて旅に出て、で、その帰ってきた主人が、私たちがその主人が留守している間に、そのタラントンをどのように活用したか用いたかといって、こう清算する場面がありますね。まさにそれと同じであります。私たちは皆それぞれ、この地上に生かされているとき、神様から何らかのタラントンを預かっているわけであります。多い、少ない、それは人間の見た目には差はあるかもしれませんけれども、5タラントン預かったものも3タラントン預かったものもね、神様からとにかく同じ言葉で褒め言葉をいただいているわけであります。それをどのように活用し、生かしてきたかということで、神様はそれをちゃんと正当に評価してくださるわけです。ですから、先ほどもですね、ここで、神様のことを、あなた方は人それぞれの行いに応じて、公平に裁かれる方を、父と呼びかけているのですから。その父なる神様のことをですね、ペトロでさえも、公平に裁かれる方、このように語っております。神様は公平に裁かれる方。公平というのはですね、これは、顔に割らず、顔に関係なく、顔の、見た目の顔というんじゃなくて、顔に関係なくとかですね、外見的なことによらずにという意味なんです。いわゆる私たち人間社会では、いわゆる誰々の顔でとかね、いわゆる、そういうことで便宜を図ってもらったり、融通を聞かせてもらったりすることありますよね。いわゆる顔パスとかね、ダーサの顔でこれができたんだとかいうようなことがあります。その人の社会的な地位とか名誉とか、その人の生活事情で、いろいろ対応が変わってくるということがあるかもしれません。しかし神様は、顔に関係なく、外見的なことによらずということは、その人の生活の仕方であるとか、その人の性格に関係なく、こういう事情であるから特別に優遇されるということもなく、誰をも顔によって判断せずに、いわゆる社会的な立場とかそういうものに関係なく、どの場合も同じように公平に裁かれるということになります。いわゆる神様はエコ不益をなさる方ではないということです。しかも私たち人間は、人の外見を見て人を判断するわけでありますけれども、神様は、その人の真の姿をご覧になられます。人の目には隠れていて、ある種ごまかすことはできたとしても、神様の目は私たちの心の奥深い、そういうところまで全てお見通し、ご存知であります。そして、すべてを過剰で見ることなく、公平な裁きを行うということです。 私たちは誰もが一度は神様の御前に立つこと、これが定まっているわけです。聖書にもですね、ヘブライ人の手紙の9章の27節ですね、412ページもこういう言葉がございます。また人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっている。また人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっている。もうこのようにヘブライ人の手紙の9章の27節で記しておりますように、誰一人例外なく神様の前に立たなければならないわけであります。まあ、それがいつか、それはイエス様が再びおいでになられた時、再臨の時にそれがなされるわけであります。しかし神様は人を偏り見ないで公平に神様の基準でもって裁くということです。ですから私たちは、まあ、この神様の裁きということを忘れてこの地上の生活を送ることはできないということです。パウロも本当にこの先ほど言いましたけれども、善霊で悪であれ、めいめい体を住みかとしていたときに行ったことに応じて報いを受けねばならない。ですから私たちがこの生かされているこの地上の人生、どう生きたかということで神様は判断をなさるということであります。私たちは神様を父と呼んでいるからには、この地上に仮住まいする間、その方を恐れて生活すべきです。このペテロも語っております。神を恐れて生活するというこの恐れという言葉に、日本語の聖書でも読み取れますけれども、これは神様をただ怖い、恐怖の対象として見るのではありません。確かに神様は悪というのに対しては厳しい裁きをなさいますので、悪に対してはその怖い方であるかもしれませんけれども、ここで神を恐れて生きるということが、神様を恐怖の対象として見るのではなく、神様を恐れかしこむ、まあ、崇敬と情愛の目を持って、また神様と共に生きるにふさわしい態度を持って生きましょう。そしてこの地上にある生活、これが神様に対して責任を持った生活、ちゃんと弁明ができるようなそういう生活をしなさいということであります。まあ、聖なる恐れを持ってこの地上に仮住まいをする間、今自分がしていることのすべてが真に神様に対して責任を負い、また神様を喜んでいただけるように過ごす、よくやった忠実なしもべよとお褒めに預かれるように過ごしましょうということであります。これまでに述べましたように、私たちのこの地上の生活は天に蓄えられている天の故郷を目指しての地上の仮住まいの生活です。天の故郷、私たちがまだ見ぬ故郷を先取りしているのが、いわゆるこの地上でも礼拝です。礼拝は天国の雛形とも言われます。礼拝によって私たちは神様を恐れかしこみ、神に賛美と栄光を期し、そしてこの礼拝の場からそれぞれのこの地上の持ち場に使わされていきます。礼拝においてだけでなく、地上でのあらゆる場所での生活において、私たちは神様を恐れかしこんで生きているかどうか、聖なるものとされた、 神によって選び分かれてたものにふさわしく生きようとしたかどうか、これが裁くということなんですね。問われるということなんですね。ですからパウロの言うこともペドロの言うことも同じことを語っているわけです。でさらにペドロは言葉を続けます。しての通り、あなた方が先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。ペトロがまずこのように語るのは、ユダヤ人たちが救いの必要条件として、まあ、律法を厳格に守ってきた、いわゆる先祖たちの、まあ、宗教生活というものが念頭にあったと思います。私たちは、いわゆるユダヤ人ではありませんけれども、しかしこの先祖伝来の虚しい生活というものがやっぱあったと思うんです。虚しい生活、これは偶像をしちゃうとか、神以外のものを神として信じ崇める生活をすることです。確かに私たちは今確かに神社仏閣に神戸を垂れるということがないにしても、神様以外のものを神様以上に尊重したり大事にしたり、私たちがよりすがるべき何かがあれば、それが私たちにとって偶像なんですね。私たちが握って離そうとしないこの地上のものは偶像になっている場合があります。地位であったり名誉であったり富であったり、こう神様以上にそれに力点を置くようなもの、それが偶像です。でそれは結局は虚しいものだとペトロが言うわけですね。いわゆる日本社会の異教的な風俗習慣、そういう中で私たちは生きざるを得ない面があるでしょう。まあ、特に、まあ、家族が未信者の中で自分一人がクリスチャンという場合は、それらと縁を断ちたいとは思っていても自分で終わらせることはなかなか困難な場合がございます。ですけど形式的にそれを守ってきたという方も多くおられるのは事実であります。しかしこの先祖伝来の虚しい生活というものには、また異教の偶像というものには、まあ、救いもなく命はありません。まあ、崇拝したとしてもそれは一時期の一時の気休めでしかなく、真に人を救う力はありません。それはいわゆるこの虚しい生活です。虚しい空気ですね、実態がない。私たちはそういった生き方から生活からあがなわれたとペトロは言うわけです。あがなう、別の聖書では救い出す、救い出すとも書いてますが、このあがない出す、救い出す、これはもともとは身の代金を払って買い取られ、自由の身にされるということです。身の代金を払って買い取られて自由の身にされる、これが贖い出す、救い出すということですけどね。まあ、これにも二つ意味がありまして、例えば抵当に入れていた財産を代金を払って買い戻す場合と、まあ、人が何かの借金の方か何かで身売りをして奴隷になっている場合、人をその奴隷の身分から解放するために、自由にするために代価を払って、自由にするですね、身請けをするというか、この二通りあるんです。人を身請けする場合に自由にするのと、まあ、例えば抵当担保に入っていたものをこう引き出す場合、二つありますけれども、まあ、この場合は、まあ、いわゆる後者、人奴隷を自由にするために支払う身の代金があります。で、いわゆるこの人のですね、奴隷の買い戻しであれば、 ペトロのようにこの金や銀というそういうもので自由にすることは可能であります。奴隷から自由人にする、ペトロやパウロの時代はそういう方たちが周りにいたんです。でそういう人たちを代価を払って自由にしてあげる、これが贖うということなんですね。しかしこの金や銀というものが私たちを罪と死の支配から自由にすることはできません。いくら高価なものであったとしても金や銀は朽ち果てるものであり永遠的なものではありません。高級的な価値はありません。私たち人間の贖い、人間の身の証金は、ペトロが言うように傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるものです。まあ、イエス様ご自身も十字架にかけられる前、ご自身の来られた人となられた目的について、人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たんだ。マルコ福音書の10章の45節でもこのようにおっしゃっていますね。多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来た。これはイエス様が人となられた目的です。でここでこの子羊のような傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血による、これもこの当時行われていたこの儀式、先祖伝来の守ってきたこの生活と深い関係があるからです。まあ、旧約聖書をご覧になりますと、かつてユダヤ人たちは出エジプトの時代からこの杉越祭というのを守ってきました。英語でこのパスオーバーという祭りですけれども、これは出エジプト記の12章に出てきまります。出エジプト記の最初の方からご覧になりますと、ユダヤ人たちはエジプトで奴隷として取り扱われて、過酷な労働を強いられました。まあ、神様は過酷な労働のゆえに、うめき叫んでいるユダヤ人たちの声を聞かれて、かつて先祖たちと結ばれた契約を思い起こされて、ユダヤ人たちをモーセによって導き出されました。まあ、その時にですね、このイスラエルの民たちがエジプトを出る前に神様は一つのことをお命じになりました。傷のない一切のオスの子羊をほふって、その血を自分の家のですね、入り口の2本の柱、門柱と、その鴨居に塗るように命じられたんです。そしてこのほふった羊の肉をですね、焼いて、酵母を入れないパンと煮がなを添えて食べなさい。で、神様はですね、この子羊、ほふった子羊の血を塗ってある、その、家は過ぎ越されています。裁きの手を下すことはなく過ぎ越すという意味ではこれは過ぎ越すんです。パスオーバーしたパスしたんですけども、そうでないエジプト人たちの家のウイゴを王様ファラオの家から捕虜の家に至るまで全部このウイゴというウイゴを撃たれたわけですね。でこの子羊の血を塗ってありますユダヤ人たちの家は裁きが過ぎ越されたということで過ぎ越しです。でこれは、まあ、ユダヤ人たちがモーセに導かれてエジプトを無事に脱出して奴隷状態から解放されたわけですけれども、もうそれからずっとユダヤ人たちを毎年過ぎ越し祭を祝います。ちょうど今のぐらいの時ですね、傷のない子羊が犠牲として神様に捧げられて、まあ、自分たちが救われたことを記念して感謝して、今でもですよ、ユダヤ教の人たちはこの杉越祭を厳格に守っております。ちゃんと手順によってやって、ユダヤ教たち今でもイスラエル教は守っているわけですけどね。しかし私たちはもう今 この杉越さんを守る必要はありません。なぜか、この出エジプトの出来事によって予表されていた救いと解放がイエス・キリストによって実現したからです。血を流す、血というのはこれは命そのものですよね。私たちも体内から血が流れ出ますと死んでしまいますけども、血は命であり、キリストの血は私たちを罪から贖い出す身の代金そのものなんです。キリストは罪も汚れもない、聖霊によって全く傷のない罪がないご自身を神様に捧げられたわけです。先ほどのヘブライ人の手紙の9章の12節にもですね、キリストは親父と若い王子の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。神の御子が十字架上で流された尊い血によって永遠の贖いを成し遂げられた。神の一人子が人となられて私たちのために命を犠牲にされたわけです、まあ、その犠牲には無限の価値があります。私たちは神様ご自身が払われた、まあ、この代価の大きさを覚えるときに本当の意味で感謝とこの恐れを持ってという恐れを覚えるわけです。私のようなものが神の御子の尊い血の犠牲によって救われた、贖われた、そのままでは死と滅びを待つしかなかったのが命へと贖い出された、そこに感謝と畏怖の念、崇敬の念、それを覚えるわけであります。でこういったキリストの贖いはある種これは神様のご計画に基づくというのが20節以降なんです。たまたま偶然に起こったことではなく、神様の人間技ではない、深いもう本当に遥か昔からの救いのご計画、知恵によるのだということですね。キリストは天地創造の前からあらかじめ知られていましたが、この終わりの時代にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中から復活させて、栄光を与えになった神をキリストによって信じています。したがってあなた方の信仰と希望とは神にかかっているのです。私たちはクリスマスになりますと、人としてベツレヘムに生まれられ、ナザレで育って十字架の死と復活を成し遂げられた御子を覚えます。しかし私たちにとってそれがキリストの始まりではありません。神様は天地創造の前から、すなわち世の始まる前から、実は救いの計画を予定しておられたということです。神様は御子を知っておられた、計画を持っておられた、キリストは天地創造の前から父御子聖霊なる三位一体の神様の第二格です。キリストが世の救い主として来られることを神はあらかじめ知っておられたというよりも計画しておられた。あらかじめ知るというのはね、もうこれは私たち人間が知るよりもはるか昔、ご自分の知恵と計画に基づいてキリストを知っておられた。もう一心同体の間からですか、神様とキリストと聖霊。だから私たちが救われるというのは、もうこれは神様ご自身の永遠の計画の中で用意されていたということです。十一節でもですね、 この予言、救いについてはあなた方に与えられる恵みのことをあらかじめ語った預言者たちも探求し注意深く調べました。預言者たちは自分たちのうちにおられるキリストの霊がキリストの苦難とそれに続く栄光についてあらかじめ明かしされた際、それが誰をあるいはどの時期を指すのか調べた。預言者でもまだ明らかにされていないこの救い主についてキリストの霊に導かれてそれを調べたということですね。ですからイエス様がこの世に来られて十字架につけられて復活されたことは決して新しいことではなく、神様の側からはもう遥か昔すでに計画にあったことが実現したにすぎません。でキリストが現れるというのはですね、この終わりの時代というふうに語っておりますけれども、私たちは終わりを、これは未来のことと考えておりますけれども、もう今は実は終わりの時代なんですね。イエス様が人としておいでになった時にもうすでに終わりの時代というのはもう始まっているわけです。まあ、実際このヘブライ人への手紙の一章の一節から二節でも、神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。旧約時代にはこういろいろ預言者が立てられて、彼らによってこう御心が示されている。だけども最後の預言者、これはイエス・キリストである。で、この終わりの時代には御子によって語られた。ですからもう神様の啓示というのはもうこのいわばイエス様でもう終わった。今私たちはこの終わりの時代に生きているわけです。遥か昔に立てた救いの計画を実現するために、御子キリストを神は世にお使わしになられ。で、この御子のキリストによって、十字架の死と復活によってこの救いの計画がもう実現し成就しました。キリストご自身は生ける人格を持った御言葉そのものです。だからキリストの生涯のすべてが神様の救いのご計画であり、神様のご意志と言っていいでしょう。キリストがもう神様とはどんなお方なのか、どういうご意志を持っておられるのかということをそのまま 100% 表しているわけですね。まあ、キリストは神様のご計画に基づいて人の罪のために十字架に上げられて死んで葬られましたけれども、3日目に死者の中から復活させられて神から栄光を与えられて、私たちはそのことを毎年イースターが来ると覚えるわけであります。キリストの復活というのは罪と死に打ち勝たれただけでなく、私たちの復活の保証でもあります。キリストが復活しなければあなた方は今の罪の中に、だからイエス様が復活なさったことからこそ私たちはもう罪の許しがあって、もう神様のいわゆる怖い刑罰としての裁きを恐れなくていい。同時にイエス様が蘇られたように私たちもやがて時が来たら復活させられる、ね、二度と朽ちることのない栄光ある体に復活させる、この二つの意味があります。復活の発砲でありますイエス様は。死んで復活なさった主イエスキリストこそが父なる神様のご意志を十分に明らかにされました。イエス様は、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできないとおっしゃっておりますように、主イエスキリスト以外のそれ以外の方法で父を知る手だと、父に至る道は存在しないということです。ですからこの私たちのキリスト者の信仰と希望とは神にかかっているというのはそういうことだ。それ以外のところに救いの可能性、道を 尋ね求めても他にはないということです。いわゆる聖書に記されたキリストの証言を信じ受け入れることが真の救いと命を得る。聖書を読んで聖書がわかる、これはいわゆる聖書が証言する、聖書が証しするイエス・キリストがわかるということです。イエス・キリストがわかるということは、すなわちイエス・キリストとの人格的な出会いをして、イエス・キリストが生ける誠の神、誠の救いしかあると知ること、信じること、これが聖書がわかるということでしょう。私たちはイエス・キリストによって罪の許しが与えられ、神の子としての数に入れられ、そしてこの地上にあっては神の御心に従って生き、やがては約束されている永遠の命と復活に預かって神の御国を受け継ぐという信仰、これは他の何者によっても保証されません。すべてはこれは神、イエス・キリストの死なる神にその保証があります。だから私たちは日々天の御国を仰ぎ見つつ、また私たちもやがてはそこに引き上げられるという信仰と希望に生かされて、私たちはこの与えられたこの地上の生涯を忠実かつ誠実に歩んでいきたいと願うものです。祈ります。私たちの救い主あがないのしイエス・キリストの父なる神様、皆をあがります。受難日を前にして改めてあなたの御子イエス・キリストが傷のない子羊として私たちのためにご自身の命を代価として捧げてくださったことを覚えて感謝します。何の勇しもない私たちのために御子が愛と憐れみの印として自らを捧げてくださいました。改めてそのことに感謝を覚えるとともに、与えられた命をあなたのために、あなたの御さんの会のために持ち生きていくことができるようお導きください。救い主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。